声の広報杉並。令和6年2024年1月15日発行。ナンバー2370。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。杉並区登録手話通訳者。手話でつなげる言葉と心。杉並区手話通訳者派遣事業では、様々な暮らしの場面で手話を必要とする方のもとに、手話通訳者を派遣しています。聞こえない人と聞こえる人の間で手話を通して、情報や思いを伝える役割を担う手話通訳者。今回は区の登録手話通訳者として現場を支える皆さんにお話を伺いました。トップページの写真はインタビューに答えていただいた3人を含む6人の皆さん。右から2人目が男性です。街並みが見渡せる建物の屋上です。皆さんは手話で人が向かい合って会釈をする様子を模した挨拶を表しています。両手で胸の前で軽く握り拳を作り、両手の人差し指を立てて折り曲げ、向かい合わせています。杉並人。今回は杉並区登録手話通訳者3人の方にインタビューしました。杉並区手話通訳者派遣事業では、区の手話通訳講習会などを受講し、手話通訳者認定試験に合格した登録手話通訳者が、聴覚に障害のある方などからの要請に基づいて、医療現場や各種会議、講演会など様々な場面に出向き、意思疎通の支援を行っています。写真は明るい窓辺に右手で I love you のサインをしながらにこやかに立つ3人。左から安倍由美、手話通訳者歴22年。新井加奈子、手話通訳者歴13年。山本清子、手話通訳者歴9年。I love you の手話は厳密に言うと手話ではなく造語ですが、手話が世界共通ではない中でも広く使われているサインです。小指を立てる愛の指文字。親指と人差し指を立てる L の指文字。親指と小指を立てる Y の指文字を同時に使い、I love you を表します。手話を通して聞こえない人と聞こえる人のコミュニケーションを支えます。手話通訳者を目指したそれぞれの出発点。聞き手。皆さんはどんなきっかけで手話を始めたのですか？安倍、歯科衛生士をしていたとき、聞こえない患者さんが来院されて、その方と話したいと思ったのがきっかけです。筆談でも必要なことは伝えられますが、たわいもない会話は難しい。ちょっとした会話が治療の不安を和らげることもあるので、聞こえない患者さんとも雑談ができたらいいなと思い、広報誌で見つけた手話講習会に参加しました。その後、手話通訳者として活躍する先輩の姿に憧れて、私も手話通訳者を目指しました。新井、私は最初、子供が通う幼稚園で難聴のお母さんに出会い、彼女から手話を教わるようになりました。やがて保護者仲間で幼稚園の中に手話サークルを立ち上げて、幼稚園の演歌に手話をつけるなど活動していきました。その後、せっかく始めた手話なので、本格的に勉強してみたい気持ちもあり、区の手話講習会に参加して、数年かけて手話通訳者になりました。山本、私が手話に興味を持ったのは、聴覚障害者を題材にしたテレビドラマがきっかけです。 当時はドラマの影響もあり、自治体の手話講習会は満員だったので、月謝を払い手話教室に入会しました。教室では聞こえない先生が指導してくださって、いつかその先生の手話通訳をきちんとできるようになりたいという思いが、手話通訳者を志す後押しとなりました。手話通訳者としての活動は日々学びの連続。聞き手、手話通訳者として日頃どのような現場で通訳を担っていますか？山本、各自が学校、医療関係の場など様々な場面で手話通訳者として仕事をしていますが、共通で区手話通訳者連絡会、以下連絡会にも所属しています。連絡会では、私と安倍さんは区の広報番組、杉並スタイルを担当。映像の端に出る小さな画面、ワイプを通して内容を手話で通訳する仕事です。新井、私は区役所の区政相談課で手話通訳を担当しています。聞こえない方が区役所へ来庁するときに、該当する窓口まで同行して通訳をします。聞き手、対面と映像を通しての通訳ではどんな違いがありますか？安倍、映像は平面なので前後で手を行き来させる動きは伝わりにくいんです。手振りが大きすぎると画面から切れてしまうのでそこも注意。あくまで画面で見た時にきちんと伝わる手話であることが大切。また映像は不特定多数の人に見られるものなので、綿密に打ち合わせと確認をして撮影しています。このあたりが対面での現場との大きな違いかもしれません。インタビューに笑顔で答える安倍さんの写真が添えられています。新井、対面の通訳はその場のコミュニケーションなので、とっさに考えなければならない場面も多いです。以前、人間ドックで通訳をしたとき、肺活量の測定で、思い切り吸って勢いよく吐くが、どうしてもうまく伝わらず、何度も測り直しさせてしまった苦い思い出があります。聞き手、ベテラン手話通訳の皆さんですが、新しく手話を覚える機会もありますか？安倍、それはもうたくさんあります。日々、新しい手話は生まれているので、覚えて学ぶことの繰り返しです。20年以上手話通訳に携わっていますが、つい昔の手話が出てしまうと古いなんて言われちゃいます。若者の何気ない会話や新しい言葉もすぐに手話ができるんですよ。例えば、やばいなど。もちろん、正式な手話通訳の現場では使えないものもありますが、手話としては存在します。山本、方言もありますよね。私は地方で手話を始めたので、その土地でしか通じない手話もありました。新井、例えば名前とか休みという日常用語も、関東と関西だと手話での表現が違うから面白いですよね。聞こえない人が主体となるような通訳を。聞き手、様々な現場で活躍されてきた中で、特に思い出深いエピソードを教えてください。山本、先ほど新井さんの人間ドックの話がありましたが、私も医療の場で通訳に苦労したことがあります。大腸内視鏡検査の準備として薬を飲んでおく必要があるのですが、その説明がとても複雑で、聞こえない方が資料を読んでも、私の手話を見ても理解しきれていない様子でした。絵を描いたり、手話を交えて実演したりして、看護師さんと協力しながら必死に伝えたのが印象深いです。現場では手話で表現できない言葉を伝えなければならない場面にも直面します。そんな時は正しい情報をいかに工夫して伝えるかが求められるのです。安倍、コロナ禍で社会的に規制が厳しい時期は、病院に 手話通訳者すら入れず、入院していた聞こえない患者さんがコミュニケーションで苦しい思いをしていました。ようやく病院に入る許可が出て通い始めると、訪れるたびに患者さんが嬉しそうにたくさん話をしてくれて、難しい状況の中でも行ってよかったと強く思いました。また、コロナ禍ではみんながマスクをするようになり、口元の動きで言葉を読み取る聴覚障害者はとても苦労したと思います。透明マスクがまだなかった時期は、自分たちで A4 ファイルからフェイスシールドを手作りして必死に対応しました。新井、私はスポーツチームで通訳した時に忘れられない出来事がありました。当初は自分を介してコミュニケーションをとっていたので、聞こえない方がチームに入っていけない様子だったのですが、しばらく経った後に再び訪れると、チームメイトが手話を覚えていて、直接コミュニケーションをとっていたんです。そんな風にコミュニケーションがつながっていくことは、すごく理想だなと感じました。インタビューに笑顔で答える、新井さんの写真が添えられています。聞き手、手話通訳者として大切にしていることを教えてください。新井、あくまでも主体となるのは聞こえない方。手話通訳者が先導するのではなく、聞こえない方の気持ちを大切にしながら、その方が自己決定できるように動くことをいつも心がけています。一方で、聞こえる方に対して、聞こえない方のことを理解してもらうためのサポートも大切だと考えています。山本、学校の保護者会や会議の場で、聞こえない方はどうしても手話で情報を追うだけで終わってしまいます。でも、できる限り意見を発言してもらうことが大切だと思うので、それが叶う環境を整えることとして、時差のないスムーズな手話通訳を心がけています。そして、どの現場でも聞こえない方はもちろん、聞こえる方にも手話通訳者がいてよかったと感じてもらえるような手話通訳者でありたいと思っています。インタビューに笑顔で答える山本さんの写真が添えられています。阿部、手話通訳者がいると聞こえる人はつい手話通訳者に話しかける形になりがちです。でも私たちはあくまでもつなぎ役。コミュニケーションを取る人同士が目と目を合わせて話せるようにさりげなく促すことを大切にしています。たくさんの現場で通訳をしてきましたが、いつでも後悔しない通訳をしようという気持ちで臨んでいます。これからも一つ一つの現場で聞こえない方と歩む時間を大切にしていきたいです。簡単、手話でお話ししてみよう。挨拶を交わすだけで心が和むように、聞こえない方にとっては簡単な挨拶だけでも、手話で表してもらえると嬉しいそうです。ちょっとした手話から始めてみませんか？リーフレット、手話でつながる杉並区では簡単な手話をご紹介しています。ありがとうの手話は、一方の手のひらを下にして反対の手を乗せて上に上げます。リーフレットは杉並区公式ホームページからダウンロードできます。手話講習会の参加者を募集します。手話は魅力ある言語であり、コミュニケーションそのものです。区では皆さんの手話学習を支援する手話講習会を実施しています。興味がある方はぜひ学んでみませんか？日時、中間部、4月6日から7年2月15日の土曜日。午前10時から11時40分。夜間部、4月4日から7年2月6日の木曜日、午後7時から8時40分。場所、杉並障害者福祉会館。対象と定員は次の通りです。なお、対象はいずれも区内在住、在勤、在学で 高校生以上の方、他の自治体の登録手話通訳者を除きます。初級クラス、計38回。対象、手話学習経験のない方。定員、各40名。申し込み多数の場合は抽選です。中級クラス、計38回。手話学習経験1年程度の方。定員、各30名。選考です。3月9日に面接を実施。通訳者養成クラス。基本、計38回。手話学習経験2年以上の方。定員、各15名。選考です。3月9日に面接を実施。応用、計32回。手話学習経験3年以上で、杉並区手話通訳者認定試験を受ける方。定員、各12名。選考です。3月9日に面接を実施。参加費、教材費のみ。申し込み、往復はがきに、行事名、希望日時、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、それに希望クラス。在勤在学の方は、勤務先、学校名、所在地も書いて。返信用の宛先を書いて、2月16日までに、杉並障害者福祉会館運営協議会事務局。郵便番号 168-0072、高井戸東 4-10-5。問い合わせも、同事務局、電話 3332-6121 へ。